はい、こんばんは。
こんばんは。11回目。
はい、ダモンテ紹介ラジオです。今日は6月6日の土曜日の夜9時です、今。
9時半です。
33分です。
アイスも食べ終わり。
はい、あ、私アイスも
食べて。いいよ、食べて。
今日はですね、珍しく、ちょっとしたお便りが届いたので、
このラジオになの？
ラジオにじゃないけど、もう
私たちに
ちょっとめんどくさいから、もうラジオで答えちゃおうと。
うん、
でっていうのは、まあ、とある若者がですね、
うん、
私たちのインスタグラム、最近はもうダイレクトメールをしちゃうんですね。まあいいんですけど。
うん、
でなんか私たちの活動にこの興味を持ってくださって、うん、そういうのをもうちょっとその。バックグラウンドストーリーみたいなのを聞きたいですと、お話伺いたいですっていうので、まあその人に向けて長文のメールを返してもよかったんですが、
うん、
どうせならなんかちょっとちゃんとしたコンテンツにして発信した方がいいのではないかと、
うん、まあなんかお店やっててもこういう質問はゼロではなかったからね。まあでまあお会計の時に
ていうか、そこそこ発信してるつもりやったんやけど。
うん。
だからもう僕らからするとさ、もう当たり前のことすぎて、
うん、
今更そんなこと聞くみたいな思うけど。
え、でもその発信先はさ、別に私たちのブログだけじゃなくって、今まで受けてきた取材とか雑誌とか。
うん。
で、だからうちらはすごい喋ってる気とか伝えてる気にはなってるけど、それは他の紙面であってさ、私たちの、その、例えば、Facebook、Twitter じゃないか、SNS とか、ラジオとか、ブログとかでは、そこまで発信されてなかったのかな、って思って。
店を始めた。
まあまあ、質問、この人は、18歳の男性で、まあ、将来、こういう、私たちみたいというか、お店をしたいのかな。
うん。
で、いろいろ、多分いろんな人の話を聞きたいなって思っているところなんじゃないかなって思うんだよね。で、どういうきっかけかは知らないけど、ネットで、お店の、私たちのお店の記事を見て、話を聞きたいなって声をかけてきたっていう感じ。
うん。
なんだけど、なんて言うんだろう。こちらからすると、ちょっと質問が漠然としていたんだよね。なんていうんだろう。どういうふうに答えてあげることが彼にとっていいのかなっていうのがちょっと分かんなかったのと。
あ、だからこそ、うん、なんか二人で話していった方が、なんかいろんなニュアンスが伝えられるかなと思って。うん、別に一問一答でメールでやってもよかったけど、
うん、
どこまで続くんかもよう分からへんし。
うん、
あんでちょっとその話をする前に、
うん、
ちょっとあのワードプレスの話をちょっとしたいんです。
はい。どうぞ。
あの、僕たちのウェブサイトは、ワードプレスっていう形で作られてて、
うん、
で、それはまあ、いろんな人の助けを得ながら僕が自分で作ったんだけど、
うん、
今回その、プラグインっていう、まあ、要するに、アクセサリーみたいなもんですね、
うん。
今日はこのピアスつけていこうみたいな、プラグインっていうのがあって、
うん、
そのウェブサイトが、どういう風なアクションを起こすかみたいなのを飾り付けたりできる、うん、まあいろんなものがあるんだけど、
うん、
まあちょっとすごいなと思ったんですよ、一つは。
うん、どこら辺
が？通販のプラグインをいろいろ調べて、要するにまあヤマトで送ってて、まあその伝票とか、うん、その僕らはリアルのフィジカルのものとネットを架け橋するような仕事の仕方をしてて、
うん、
要するにネットで注文を受けて、それを伝票に打ち出して、貼り付けて、うん、で、もう一回ネットに行って完了みたいな、うん、その行き来が結構大変で、
うん、
で、それを解決するプラグインを探してて、
うん、
で、見つけて、で、でも、僕の理想とする形ではちょっとだけなかったのよ。
うんうん、
で、それ、僕はそれを購入してるわけ、1000円で。
うん、
1000円はプラグインにしま、無料のプラグインいっぱいあるんだけど、うん、まあ、安い方やとは思う。
うん、
で、その、それを作った人にメッセージしたわけよ。
うん、
こういう機能があったら、とても便利だと思うんですって、
うんうん。それは実際に使ってみて、使った人からの感想みたいな感じで。
うん。 で、基本的にプラグインみたいなの作ってる人からしたら、そのいろんなフィードバックを得られてブラッシュアップしていくのは望ましいことなんやろうけど、うん、多分そのプラグインを使ってる人は、まあ知らんけど1万人はいい品は、
うん、
1000人いい品と思う、
うん、
多分、
うん、
でしかも僕の言った内容っていうのはちょっと外れてるっちゃ外れてるのよ。こういうカスタマイズがしたいんですって言ってる
わけ。
でももうそれ自体はプラグインとしては完結してて、
うん、
ちゃんと機能してんのに、うん、こんなカスタマイズできたらもっといいんですっていうか、僕がもうすでにカスタマイズしてて、
うん、
このカスタマイズしてる環境に合わせたいんですっていうオーダーなわけよ。ちょっと無茶言ってるわけよ。
うんうんうん、
でも、その作者は、それを結局、一週間で、僕の完全に希望を満たす形で、アップデートしてくれたわけよ。
へぇ。
で、それってなんか、僕は1000円しか払ってへんし、
うん、
で、買い切りなわけよ、そのプラグインを。
うんうん、もう一度買ったらずっと使えると。
うん。
へぇ。
で、その人は、そのアップデートに関して何も多分、金銭的な利益を得てへんわけ。その単体のことだけ見たら。
うん、むしろ労働時間的にはマイナス
よ。あ、もちろんもちろん。うん、やけど、自分の作ったものを使った人がこういう意見を持ったってことを最大限に考慮してくれて、
うんうんうん、
で、未来のユーザーたちも同じところでつまずくかもしれない、
うんうん。
もっと将来より良いものにしていこうっていう意図のもと、多分それを直してくれたのね、
うん。めちゃめちゃ自分の仕事に誇りを持ってるね。なんて言うんだろう。
怪しい、なんか、うん、世の中を良くしていこう。怪しい、
うん、
一回言ったことは、他の人も思ってるかもしれないよね。
うん、
だからみんなフィードバックしてよ。一個ずつ直していくからさ、みたいな世界で生きてる人なんやなと思って、
うん、
それってすごいなと思った、
ね、すごい。それでね、使う人がその作業によって100、200って増えるわけではないもんね。
ない。普通に検索書も出てこうへんぐらい、ちょっとマニアックなプラグインなのよ、
うん、
なので、何がね、この話かっていうと、うん、要するにこれたった一つの声をちゃんと拾って、
うん、
今はその18歳の人に向けてこれを喋ろうと思ってるけど、
うん、
まあはっきり言ってトゥーマッチやんか、
うん、
そんなふわっと聞かれたことを30半ばの
夫婦
2人が1時間2時間それについて語り合うなんてトゥーマッチやけど、
うん、
きっとこう形に残しておくことで未来の何かにつながったりするんじゃないかっていう、なんかそういうポジティブな世界観を僕はワードプレスコミュニティからなんか得てて、なので今回なんかね、それがとてもなんかありがたいなと思った
ん
で、この場を借りて御礼を申し上げます。ふみきさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
たまたま知ってる人なんですけど、
ね、
作った人、たまたま僕が運転する車の助手席
に乗せておいてよかった。
それはたまたま、
うん、まあだからそう、その18歳の彼もひょっとしてこれを聞いて、それこそトゥーマッチだなとか、メッセンジャーでやり、メッセンジャーでダイレクトメールでやり取りしてるぐらいが、それぐらい軽くてよかったのにって今は聞いて思うかもしれないけど、
でもだからそれは彼に話してるけど彼に話してない、ね、
これを、うん、なんかまあ聞き流してくれてもいいし、
別に聞かんでもいい、
ね、ちっちゃい、違うなと思ったら別にね、また違う自分のなんかいろんな会う人に見つけてまた話をし
てもらうし、うん、
なんかまあまあ軽く聞いてくれたらいいんじゃないかなとは、うん、
まず経緯ですか。
まだ彼、まあ彼の質問では、そうね、まあ、経緯。
いや、質問自体がざっくりしてんねんから、ね、なんか、こっちがもっと広い話をした方がいいんじゃない？
うん。なんか、あれ、ラジオでは別、そうだね、そんな話はしてないよね。どうだったんだっけ？第0回から始まって。そんな話はしてないか。
自己紹介をした。
うん。
意外と全然聞いてなかったですね。
私全部聞いたよ。
違う、こういう質問してくる人は、ブログもポッドキャストも何も見んと、いきなりボーンって投げてきたりしてね、多分。
いいけどね。
まあいいんです、別に。見なあかんわけじゃない
。私たちは、普通に働いてたよね。普通に働い で、
うん。ゆうこさんはスターバックスの店長をやってて、
うん、
僕は大学で学生しながら研究員として働いてて、
うん、で、結婚して、結婚して、2年間、
うん、
3年目ぐらいに旅行に行った？海外旅行。
そうじゃん？
うん。そう、だからその、世界旅行を1年かけて、するっていう、ことを決めたのは、結婚して1年経ったぐらい、経たないぐらいか。割とすぐだったかね。
かな。
うん。で、私は仕事を辞めるっていうまで、仕事を辞めるまで2年かかったかな。
うん。
うん、決意してから。
うん。
で、何を話せばいい
んだろう。だから、なんでこんな店をやることになったんですかっていう話。
ああ。こんな店をやることになった理由ね。
もともと店をやりたいと思ってたのか、
うん、
はたまた全然別の形なのか、うん。
店をやらなきゃいけないわけではなかったよね。
ヨコさんはもともと自分のお店を持ちたいっていうのはあったんじゃないの？
それは、だから、自分で、まあ、いわゆる会社とかに属さずに自分で自分のお金を、まあ、作っていくみたいなところで自分にできることは何だろうって考えたら、服を作ることとか、まあね、15年。スターバックスで働いてきて、まあそういったことだったら自分で仕事はできるかもしれないっていうところかな。
え、僕と結婚せえへんたらお店やってない？
やってないと思う。
あ、そうなの？
ずっと働いてたと思うよ。
スターバックスで？
とりあえずは嫌になるまで、きっと。で、辞めた時も別に嫌じゃなかったし、楽しかったから、辞めたくて辞め、なんていうの？もう嫌になってとか飽きて、仕事を辞めたっていうわけではないから、結婚してなかったら辞めようかななんて考えなかったし、楽しかったし、ずっと続けてたと思う。
でもスタバ出身の人結構自分の目線持ちたがる人多いよね。
そうね。辞めて、まあ、転職する人もいるし、自分のお店を持つ人もいるし。
まあ、もちろん家庭に入る人たちもいるやろ
うけど。うんうん、そうね。私、同期はまだ働いて、てたりもするから、何年だ、勤続
20年
近く、すごいね。
すごいな。
それはそれで尊敬する。だから、まあ、お店がやりたい、自分、今、まあ、今やってる飲食店がやりたくって、二人でやりたくって仕事を辞めたっていうわけではないかなと思う。どう思う？ゴールはそこではなかった気がする。
あ、でも、辞める時点では、二人で、仕事っていうのはスタート地点やけど、
うん、
もうその時点、仕事辞めるぐらいにはもう二人で飲食店みたいな方向にはなってたんじゃない？
そうですね。それがあるから、じゃあ世界で、まあ、いろんなお店とか、美味しいご飯を作るところとか、食文化を見てみようっていう旅にしたんだね。
そうね。一年間のまあ視察旅行みたいな
もん、ね。一応なんか計画的に進めていたところはあるけれども、私なんかで雑誌か何かの取材で言った気がするけど、なんか小さい頃からの夢でとかそういう感じでいわゆるカフェを始めたわけではない。
うん、あれ
はずっと言ってた。
あれ嫌だよね。
小さい頃からの夢を叶えました系の、
ああダサいよね。
なんかだから私たちはそこがゴールではなかったというか、時間を共有できる働き方、生き方をしたい。
夫婦が共有する。
そうそうそうそう。
うん、
で、それには、仕事を一緒にするっていうのが手っ取り早いじゃないかってなって、
ね、
じゃあ二人が得意なこととか、二人が仕事にできる同じものってなんだろうってなったら、共通する得意なものが、まあ、ご飯を作ること。食べ物を作ることだった。から、じゃあそれを始めてみようかっていうふうになったかな。
うん。
うん、結構軽いというか、さらっと行き着いた感じはする。
ああ、やし、多分なんかその意思決定みたいなの時も、なんつうの、説明難しいけど、世の中の人が多分、10まで考えた時に行動を始めるとしたら、多分僕ら1とか2の時点で、お互いが話し たりするから、なんか、どっち掘ったんみたいなんて、ようわからへんから。なんか、海外旅行行くにしても、お店やるにしても、こういうお店になるにしても、誰が言い出したんやったっけとか、
この壁ぶち抜いたけど、どっちが決めたんだっけみたいな感じでしょ。
とか、そう、いつから、みたいな結構難しいっていうか、結構ふわっとした段階でも結構シェアして喋ったりするから、で、なんか気がつけばお互いのアイディアになってる、っていう感じかな、
唐突感はそんなないよね。
唐突感？
朝起きたらもう考えもしなかったことを相手がしているみたいな。なんかよくあるじゃん。いきなり旦那が会社を辞めてきたとかさ。でもそれって普通になんか、普通にコミュニケーション取れていれば、
まあね、
そんなことは起きないはずじゃ
ない、
だから、どっちが言い出したとかっていうのはあんまり覚えてないし。
っていうか、ないんやと思う、そういうの。大体な、でも二人で相談しながら決めていくから。
まあ、だから私たちの場合は、お店がやりたいっていうゴールではなくて、時間を共有、二人が時間を共有できる仕事を選んだ結果、今があるっていうところか。
二人とも結構器用やから、多分全然違う仕事でも全然やれるし。例えば、ゆうこさんが、何、仕立て屋さんになって、僕がそれをネットで売るとかでも多分できるし、僕はデザインみたいなのもちょっとはできるし、なんか、どうにでもできるっていうか、僕はイノシシの毛皮を取ってきて、ゆうこさんがそれを仕立てるのもやるし。
舞台衣装何か
舞台衣装、
イノシシの毛皮で服作るってなんかもう舞台の人がなんか、使う服かなと思って。
なんで普通にバッグとか作れるやんか。
あ、舐めして。
別にあれ。あの、おっことぬしさんを追っかけるやつ。
もののけ姫の。
それは、ただに皮をかぶってるだけ。
ありがとう。そう、だから飲食店が絶対やりたいって思って始めたわけじゃなく、でも今はすごい楽しいけど、これを選んでよかったなとは思うけど。
違う。まあ、なんか飲食店の良さも大変さもいっぱいあるし、
ね。
なんか僕らのどういう面を見て興味深いと思ってくれてんのかがようわからへんから、やけど。
そうね。まあ、どうな、なんか一般的なその飲食店を始める、まあ開業する人は、多分、すごい資金を貯めて始めるか、借金をして、
お金を。まあ、一般的なやつだろうな。
借りて始めるか、で、ローンでどんどん返していくっていうスタイル。まあ、後者が多いよね、大体きっと。まあ、ある程度最初の頭金は用意したとしても、多分工事費は1000万とか、その単位になるわけでしょ？私たちは？
だからそういうルートじゃ全然ないから、そのなんかコンサルが、の人が好きそうなストーリーじゃないやん。なんか駅地下の、なんか人口何万人の町の駅地下のなんかいいところの物件が空いて、ここやと土日は何人通るから、でそのうち何人が入って何パーセントみたいな、そういうそろばんの弾き方は全くせえへんから、それが悪いとは言わへんけど、それでうまくいける人はやりゃいいし、でも結局うまく今回のコロナのことで勉強になったことの一つは、あ、社会って止まれへんようにできてんねやっていう。
そうだね。止まったら終わりみたいな。
止まったら、まあ、も
う容赦ないよね。
自転車。
辛い。
普通に一旦停止がキュッとできる仕組みになってないっていうのは、多分みんな思い知ったと思うけど。で、それが果たしていいんやったっけ？
なんかしんどいよね。それを、そういうのを見てるだけでもすごいこっちはしんどくなる。大変そうだなとか、ま、なんつうの。当事者、その街でお店をやってる人とか、休業しなきゃいけないとか、売り上げがすごい下がるとか、当事者じゃなくてもさ、ちょっとお店をしてるからそういう苦労はわかるし、なんかもう見てるだけで本当辛いな、こっちも辛いなって思って。 私だったら耐えられないなって思うから、みんな、町の飲食店すごいなって思っちゃった。
まあ、いろんな耐え方はあるやろ
けど。私そういうとこ多分弱いからさ。
だからそれでお金借りてくるっていうしのぎ方もあるやろし、テイクアウトに切り替えるっていうしのぎ方もあるやろし、がっつり畳む、店をもう、それこそ店畳むだって、いわゆるしのぎ方なわけで、もうダメージ少ないうちに解散しましょうっていうのがあってですね、
ま、
立派なやり方やし、なんか何が正解とかないから。けどまあ一つ言えんのは、その、例えばじゃあ外国人観光客が来なくなったらこの店終わりですみたいな、そのすごい限定的なところに依存する形態はかなりリスキーやでってことは分かっといた方がいいし、まあ今回のコロナで分かったと思うけど、京都の例えばあの店閉めましたっていうのは、もう外国人来おへんたらこの店やってられませんってなったっていうことやから、まあだからそういうのとはまたちょっと僕らが違うところに、よく言うや、収入が分散してて、どっかこけても別に痛くない。悪く言うや、いや、所詮小規模でしょっていう。多く稼いでへんやろっていう。そうですよっていう。
まあ、なんか、お店どうこうの前にどう生きていきたいかとか、
まあ、そういうこと
まあ、ちょっとしたその人生のゴールじゃないけど、大事にしていることとか、なんかそういうところがすごい考える時間が必要なんじゃないかなって思う。お店をやりたいとか、おしゃれな。
いや、そう、だからお店をやりたいっていう、ね、そんなん言うの簡単、みんな言うやん。けど、ってどういうことなん、っていう時に、お店っていろんな側面があるやん。自分の好きな空間を街に作りたい、もうお店やりたいってやるし、自分が経営者で数字動かしたいとか、いろんなお店をやりたいがあるわけで、自分がどういう気持ちでお店をやりたいっていう夢を語るようになったのかっていうのが自分で分かってるかどうかは大事なんちゃうかな。
必ずしも正解が自分のお店を持つじゃなくてもいいわけだしね。
もちろん。
料理を作るのが好きな人は雇われだって料理作ってられるしさ、余計なこと考えずに料理だけ専念できるじゃない。
雇われの凄腕コックなんてもう、かっこええで、めっちゃ。なんか傭兵みたい。
でももう次行くね、みたいな感じで。
うん。
って。なんかそういうのもすごいいいなって思うし、なんか、カフェに憧れてるんだったらカフェっぽい家に住めばいいしさ。
あ、まあ、極端に言えば
ね。だから、お店、例えばじゃあお店をしたいっていうのは、なんでお店をしたいのかっていうのをすごい考えた方がいいと思うし、そこで何を成し遂げたいかみたいなことを考えていくと、結果、あ、お店じゃなくてもいいんだって思うかもしれないし、やっぱりお店を開かなきゃいけないって思うかもしれないし、なんか、自分、から見るそういうおしゃれでキラキラしているところってそれしか見えなくなるじゃない。
そうね。
裏側すごい大変じゃない。うちらだってこんな小規模だけどめっちゃ大変だしさ。
僕らそうやな、まあどういう側面を見るかによるけど大変な部分はいっぱいあるな、
だから必ずしもね、だからまあ全部そうだよね。どこで働こうがバイトだろうがなんだろうが楽しいことだけじゃないでしょっていうところの、
まあね。
裏側の責任の部分がすごい大きく自分にのしかかってくるから、自分でお店を持つみたいな話は、それでもやりたいっていうんだったらやればいいと思うし、
じゃあ逆に雇われてた経験が長い優子さんから見てお店をやってよかったって思うことは何ですか？
ああ、私はそうね、店長ずっとしていて自分で判断できることは増えたけれども、結局、背後にはスターバックスっていうブランドを背負っていて、そのブランドを傷つけないように自分をそこに合わせていくわけよ。だから例えば、クレーム対応とかさ、自分個人の意見では、もう電話そのままもうカシャンって切ってもいいわけよ。
そうやろ、おととい来やがれ
って言ってしよう。もう来なくていいよって。
でもそれはスターバックスとしてはやった
らあかん。やったらいけないから、一応会社を代表する人として振る舞うし、対応はするんだけど、その時はすごい自分にとってはすっごいストレスなの。もう、本当に来なくていいし、二度と顔を見せるなってその人に言いたくなるんだけど、こっちから願い下げだと。でも、店長として謝るし、会社の人間として謝っている その時はすごい嫌で、じゃあ今どうかっていうと、クレーム別ないけど、でも自分の判断で全てを決められるし、だからこそすごい、緊張感もあるし、
うん、
失敗したら全部自分たちに降りかかるじゃない。
そうだね。
でも自分たちは自分たちのやり方でお店をしていて、それに合わないっていう人が来ても別に OK って思えるし、
うん、
まあ合わないこともあるよねって。
合わないことある、もちろん、うん、
で、じゃあ上を出せって言われた時に自分が堂々と出ていけるっていう楽さ。
こんなとこで上を出せって多分この人やろなって思われてるとは思う。
そうね。いや、なんかまあまあそういうことがありがたいことにないんだけど、自分の店を持つってさ、その責任が増える反面、自分で判断できるっていう、まあ、楽しさと、
自由も責任も増えるみたいな。
うん、うん。かなぁ。
まあね、だってスターバックスってどんだけ働いてようが、新しいメニュー作りましたらできひんしね。
うん、私昔提案してたけどね。
あ、それ採用された？
ないけど、ずっとやってた。
熱いね。何提案した？
内緒。すごい、その、なんていう、働く人の意見は、を聞き入れてくれる会社だから。
でも実際そういう例はあるじゃんやろ。パートナーからの意見出てきましたみたいな
人ある。し、ドリンクとかそういうメニューでは一切採用されなかったけど、うん、システムの部分とかでは割と聞いてもらってたりとかした。
なんでそのメニューを？
何しないし
ょ。何言ってんの？大笑いしてあげる。マロン。
日本限定の小豆を使ったドリンクって。
ああ、いや、そうや。
黒糖シロップと、
うん、
小豆を使ったって言うんだけど、小豆フラペチーノが出たのよ。
で、私言ったじゃん。
言ったじゃんって思って。で、小豆フラペチーノが目玉の夏は、小豆 T シャツが出たからね。小豆色の T シャツ。
着てたね。
着てたでしょ？
うん。
あれ、私が作りましたって心の中で思ったけどね。一人。
いやいや、小豆と黒糖。まあ、誰でも思いつきそうやけどな、正直言うと。大体の人
すごいベタなことを提案しちゃった。
多分全国のスターバックスのパートナーが私が作ったって思ったんちゃう、その時。
そうだね。そんな声が多くなって作られたのかもしれない。
うん、まあでもね。
なんか、いいんじゃないですか。そう。まあだからなんか要は、昔私が働き出した頃は、まだ日本に300店舗なかったの、スターバックスが。
うん、
で、私が辞めるときにはもう1100店舗ぐらいにはなってて、で、大きくなるにつれ、自由度は少なくなっていく、当然。
まあね。
ルールも増えるし、働く人数も増えるから、ルールがないと分かりづらいところあるじゃない。
うん、
だから、まあそういう意味でルールはどんどん増えてって、ぶっちゃけると、創意工夫がそこまで求められてないのかなって思い出したの、途中。
私、まあ、そうなってくるね。
私は、
スケールがでかくなる。
働き方の一つとして、なんかもう、ちょっと自己流みたいなところがあって。
でも、それ、嫌がる上の人もいるやろ。
うん、嫌がるだろうなと思って、抑えるの、
うん。
とりあえず、自分を合わせていくんだけど、まあ、そういうのは、まあ、ね、組織に属している以上は必要だし。
そうなんだけど。でも、そうなってくると、もう私じゃなくていいや
ん。あ、そうそうそう、そうなってくる。
あ、まあ、でも、それが、まあ、組織の目標っちゃそうだけど。
うん。
ゆうこさんがいないとこの店ダメですっていう組織はまあダメな組織。
ダメな組織。
うん、でも、まあ組織から見たらそうやけど、個人から見たら、じゃあ私いなくていいやんってなってくる。
って思うよね。
うん。
そう。だから、まあ会社が大きくなって、組織が大きくなって、人数が大きくなってきた時に、私はもういなくてもいいなって思う瞬間も結構あった。
あ、それは上手に回ってるからってことやろ、逆に、ね。なんかいい風に言うと。
だし、それまでは自分のやり方で結果を出せてたところが、そこの自分のやり方っていうところを切り捨てなきゃいけなくて。
うん、
で、会社が用意したやり方をやるんだけど、それだと9割しか成果が出ない。
うん、
私は10割出したいの、
うん。
でも9割でいいの。みんなが9割出せれば、全体的に、なんつ
うの。まあ、そうやろな。
うん。結果が上がるからさ。
うん、
っていう時に、ちょっと自分の中でしんどくなったかな。
まあでもそれはもうゆうこさんがストアマネージャーの域を超えてたってことでしょ。
いやいやいや、そこもそういうわけじゃないよ。なんつうの、
単純に会社が次のステップに行くときやったんじゃないの。
うん。 でも次のステップには行きたくなかったから、やめますって。でもそれはなんか別だから、嫌いになったとか嫌になったわけじゃなくて、私はだからなんか、働きながら苦労してでも、うなりながらでも、創意工夫をして結果を出したいっていつも思ってしまうから、楽して。
今なんて理想的やん
か。楽して結果を出すとかどうでもよくて。だからその、結果を求めてないかもしれない。自分がどう、あがいて、工夫して、頑張ったかっていうところがすっごい、過程が楽しいの。
ねえ、工夫するのが好きってことだ
よ。そうそうそう。
もうそれはって、この店のほぼ全てはゆうこさんの工夫で成り立ってる。
だからそういう意味では自分の店を持ってすごく良かったし、相談する相手は一人じゃない。
私？
会食は一人でしょ？
うん。
やりやすいよね。
そうね。なるほどね。
私はね、いい会社だったよ。
よかったです。
でもなんか生活とあんまり変わらなくない、お店の回し方と生活を回すとは言わないけど、
生活の一部に店があるって意味
し、その切り替えとかそんなにないなって気はする。
ああないね、そういうのは。ライフワークバランスとか、もう食住近接どころかそのものだから
そうそうそう。
まあそれもだからいろんなスタイルのお店があって、いろんなスタイルの働き方があるから、今は僕らはこれが居心地いいけど、
世界旅行しててどの店印象に残ってる？あ、こんな店できたらいいなみたいなのある？
ああ、まあいろんなジャンルがあるけど、料理だけで言うと、あのリスボンのタベルナがすごい印象に残ってる。ああいうなんか旬のものを使って、その時しかできひんメニューみたいな。もう来週来たら全くメニュー変わってるで、みたいな。で、ちっちゃくて、でもあったかくて。
2回行った？
いや、1回かな。そこそこ高いね。
1回だっけ？
でもやっぱ美味しいし、結構創意工夫効いてて。で、働いてる人みんな楽しそうだし。なんか勢いも、あ、2回行ったわ。
2回行ったよね。
行った。だ雰囲気とかで言うと、ポートランドのベーグル屋さんとか、
ああ、そうね。
ああいうなんかオープン&イージーな感じもやっぱいいし、だ別に、ああいうところはなんか料理を食べに行くっていうよりは、なんかその、
人に会いに行くとか、雰囲気とか、
うん。
お客さん同士とかね。
そう、
お客さん全員が雰囲気作っているところがあるじゃん。あの、バルセロナのカンデンデとかよかった。
ああ、よかったね。
あそこも2、3回行ったね。
行ったな。
や
っぱそのスモールスケールで、なんかあったかくて、でもなんか勢いがある感じ、ビビッとな。
そうね。
感じが僕らは好きなんやし、まあ結構いろんな店の影響ね。こうやって見せるペイストリーとか、ペイストリー、
パントリー
とかは関連での影響を受けてるし。
カウンターの壁とかは？
あれは、そうね。
サンフランシスコ。
まあ、バータルっていうのは真似できるレベルじゃないから。まあだからもし店やりたいって思ってんねやったら、18歳の僕が将来店やりたいって思ってたら、まあだからどのレベルの店かやの、まず。ガチで料理やんのか。
その雰囲気的な感じなのか。確かに
カフェなのか、レストランなのか違うやん。
とはいえでもさ、いろん、見れるんだったらいろんなジャンルのお店見ればいいよね。
まあ、もし僕が18歳で店やりたいって言ってんやったら、遠回りなようやけど語学を勉強するね。結局。うちの店の、まあ仮にじゃあここの店が成功してるとして、その成功の要因の2割ぐらいは僕の語学力だと思う。
そうね。
それは直接は聞いてこうへんねんけど、間接的に聞いてくる、まあもちろんね、海外の情報を得るでもいいし、結局海外の人とつながったりとか、いろんな人を見に行ったりとか、場所を行ったりとかできるし、結局同じようなことしても意味ないしさ、で世の中面白い人いっぱいいるから、まあ日本でね、なんか生産者とつながってやるっていうのも面白いやろうけど、やっぱアメリカとかヨーロッパ、アフリカとか東南アジア僕は全然知らないけど、なんかもうちょっと広い視野で見てみた方が結果として え、じゃあ自分どうしようっていう問いに置き換えられやすい気もするけどね。
うん。私どうするかな。18歳だったら、もう、出るかな。日本を。
まあ一緒
一緒。一緒。なんか、一個自分の人生でやり直せるならみたいなさ、こと考えたことある？あんまりない？
僕そういう思考回路にならへんタイプやな、う
ん。私もあんまりないんだけど、もしって考えると、
うん、
なんかもっともっと早い段階で、いいやって、海外行くのもありだったなって思った。だから今若い人
とか。別に後悔してるわけじゃないでしょ？
うん、もちろん。でも今の自分の暮らしとかにすごいプラスになったことだろうなって思う。
まあ、わ、わ。
うん、好きなことがあるんだったらそれをちょっと深掘りしてみるとか、その世界をちょっともうちょっと深く勉強するっていうのは絶対してみた方がいいなって思う。
そうね。
で途中でそれをやめてもいいしさ、でも絶対後からそれが役に立つ時が来ると思うし、マイナスにはならないじゃない、
うん、もちろん
なんだって。
ああ、とそうね、それと関連して言おうと思ってたのは、他の分野のことをよく知った方がいいと思
う。
結局、ごめんやけど、コーヒー好きでスターバックスで働いてますって、文字通り5万人。5万じゃ聞かんか。1000店舗あったら。で、飛び抜けてコーヒーのこと何でも聞いてください。コーヒーマスターです。っていう方向に行くか、そうか、あれにも詳しいコーヒーの人。
なおくんじゃん。今、なおくんはそれ頑張ってる。
あ、いや、もっともっと。なおくんは狭い方
向。なおくん。
あの、なんつうの、よく言う話じゃん。キャリアは掛け算した方がいいっていう。
うんうん
うん、小麦を自分で作って、それをパンにしてる。パン屋は多分そんな多くないけど、世界で見たら多分1万人はいるけど、
うん、
じゃあ小麦が栽培される前の新石器時代の発掘を毎年してて、それで離島に引っ越して小麦を栽培して自分でパンにしてる人は多分世界に僕しかいないから
そう、ね、
とか、そのだから結構自分のその、副専攻って言ったらいいのかな、
うん、
みたいなって結構、その、主専攻のキャリアの幅を広げてくれるのに役立つっていうか、余人を持って変え方しってなりやすいと思うから。う
ん、自分の自信にもなるしね。ぶれないじゃない。
だから例えば、なんでもいいけど、コーヒー結構詳しいですって人いっぱいいるけど、コーヒーできて、英語できてやったら一気に狭むし、でもそれでもそこそこいるから、じゃあコーヒーできて、英語できて、知らん、スペイン語できますとか、語学だけで言ったら、とか、もっと全然違う、なんでもいいねんけど。
あの、バルセロナのさ、エプロン屋、ブランビ
ー。
うん。彼すごいなと思ったんだけど、革職人で、革とデニムを使ったエプロンを作る職人で、
うん、
で、コーヒーめちゃめちゃ詳しいからって言って、あの、丸底社と提携なのかな、あれは。丸底の、なんか、卸みたいのもちょっとしてたりするじゃない、
うん。
エプロン屋なのに、エプロン屋に入ったら、ドーンって丸底の宣伝して
る。丸底がメインに置い
てた。丸底屋に入ったのかなって思って一瞬。でも彼は、れっきとした、革、デニム、エプロン職人なわけじゃん。
うん、
で、もう多分世界に彼だけだよね、そんなことしてる
の。結局日本のなんか、おしゃれエプロンさんもあそこから仕入れてるみたいでしょ。
うん。で、まんまと私たち買っちゃったもんね。2万円のエプロン。
やったっけ、うん、
みたいな。
かっこいい。
うん。なんか、印象に残る。今でもさ、覚えてるし、名前まで覚えてるし。まあ、そういうことだなぁと。
だなんでもないけどな。音楽、すごい詳しくて、コーヒーに詳しいでもいいし。なんか、コーヒーが好きなんです、みたいな話は聞き飽きたから。
うん。
それ以外の話聞かせてよ。
うん、
そうか、コーヒーのすっごい面白い話聞かせて
よ。そうね。コーヒー一杯注文するとすっごい小話聞けるとかさ。
うん、まあそうなんでもいいねんけど、なんかそういう引っかかりがあった方が、自分も多分楽しいと思うし、結構広がっていくと思うな。
かといって、そんなこと言いつつ私何があるんだろう。
ゆこさん何でもできるじゃんか。器用な。
広く浅くだから。だからこそなんかもうそう、まだ、この島にいるとまだ若いんだけど、もうちょっと若いうちにもっとなんか深掘りするものがあってもよかったなって思う。語学とかでもいいし、技術面でもいいし、かな。
うん、なんでもいいや、別に。今でも遅くない。
まあね。
詩とかどうですか、詩。
詩、ポエム？
うん。
おぉ。
詩とか面白いんじゃないかな。水彩画とか詩がね、最近ちょっと面白いんじゃないかな。
マジで。なぎちゃんは歌ってるよ。最近作詞作曲してるから、彼。
そうですね。はい、経緯言った、僕らも。まあ、あとはその店の場所とかは、もう、難しいよね。
悩むよね。みんな悩むよね。どこで、
でも、
どの物件
店の、なんか外観、内観以上に、どこにあるかって、一番と言っていいぐらい大事じゃない。
どこにあるか？
どこにあるかで、店の意味がだいぶ決まってくるや
ん。うん。
で、実際この店は、代官山には作れへん。
うん。
あ、奥出しても、これは作れへんや
ん。うん。
それは別に言い悪いじゃなくて、うん、そういうもんや。
うん。
だから、まあ、それをどう狙うかやけどね。なんか地元、あんまり僕、地元でみたいなのは
全然。地元愛がないってことでしょ？
僕は地元とか何の興味もないから、あ、地元に店出すんや、みたいな、結構いつもびっくりすんねんけど。なんでですかって。あ、その、地元でね、その、マーケットがあるんです。やったら、まあ、好きにしたらよろしいかなって思うけど。
生まれ育った場所で、みたいな。
まあ、その人なりに大事な意味が あんねんやろし、それは別に僕は理解しなくてもいいことやけど、すごいなと思う。めっちゃ好きなんやなって。
うん、
店開くって、そこから、そうそう出られへん、ね。まだそこにいんのって、結構思う。どうせやったら次の、なんか面白いとこ行った方がいいんちゃう。だからそのお金稼ぐから、人口があるとこ行くぜとか、美味しい魚介類を大事にしたいから港町行くぜとか、うん、趣味がハイキングやから山あいのところがいいよねとか、うん、なんかその選び方は無限にあるから、うん、そういう時に自分が何を大事にするかみたいな。
うん、なんか、まあ、いわゆる夢を語ってふわふわして、結局、なんて言うんだろう。近づいてない人っていっぱいいるじゃない。ふわーって動くんだけど、全然遠いところに行っちゃってる人とかいるよね。
うん。
ジャム屋さんになりたいんですって言って、
あ、じゃあ、
仕事を辞めたけど、あ、じゃあもうこれは何、和歌山とか、高知とか、住んじゃうのって思って、果物が豊富にって、手に入りやすい。
嘘だったんでしょ、全部。辞めたいだけだったん
で
しょ。
でも、なんだろうね。その人を責めるつもりは全くゼロなんですけど、夢を持って動き始めたのに、なんかふわふわ違うところに行っちゃったみたいな人結構いるじゃない。
まあ、ゆうこさんの、まあ、まあ、別にゆうこさんっていうか多分難しい世代なんだと思うね。30半ば。
20代、30代。
の女子で、言うてそこそこ稼ぎはあるし、で実家にいたら困らへんし、その時に次のステップ A ってどう踏み出していいかわからへんみたいな、
うん、
まあまあまあそれは理解はできるし、
うん、でも意外とだから夢を持って一歩動き出すことはできても、なんか意外となんかその着実とゴールに向かって一歩ずつ進めるって難しいのかもしれないなって思った。その人にも、その人も別に夢から遠ざかろうと思って一歩を踏み出したわけじゃないと思うし。
まあだからまだ違う形になっていってるんでしょ。
うん。まあ今がそれで楽しくて幸せなら全然ね、いいんだけど。もし本当に夢を叶えたいと思ってるんだったら、違う一歩の踏み出し方とか、もう一歩踏み出した方がいいとか。まあまあ、客観的に見てるとね、そういう風に見える
んだけど。ちょっとやるしかないよね。
やるしかない。
だってやりたいんやろ。
でもすごいその気持ちわかるんだよね。胃が痛くなるほど多分、なんていうの、その一歩を踏み出すのって勇気いると思うの。
え、でもだから誰もやれって言ってへんやん。
でもそうだけど、
あなたがやりたい
って言ってやりたいって思いつつも、うわーってなるの。私そのタイプだから。
大丈夫やって。
ダメなのよ。
いやいや、もう、凄まじい大失敗して、もう、やめたって言ったりだけ。
よし、だからね、違うんだよ。これ、性格の違いなんですよ、きっと。
ほう。
私一人だったら、だから、始めてないの、お店なんて。こんな、ギャンブルみたいな。
ギャンブル？
ボーナスをもらって、安定した給料をもらって、毎年ちゃんと給料も増えて、そんな会社で働いてた私が、
うん、
いいやって辞めて。
いや、だから何がリスキーかって話だ。スターバックスが10年後あるかどうか分からへんで。
あるよ、きっと。
分からへん。
だから、私はそういう性格なの。
うん、
ビビっちゃうの。
うん、
ビビりですから。だから、そういう、えいって思いたくても思えない人がいっぱいいるのは、めちゃめちゃ理解できるし、共感する。だよねって思う。
いや、だから、じゃあやめたらって。結局さ、お店やるって、万人に勧められる生き方じゃないから。
そうそうそうそう、そうなの。やんなくていいんだよ。
そこまで、やら、なんか、うにゃうにゃ言うにゃったら、あ、じゃあやめたらいいやん。うん、結構やらへんたらいいやん。うん、
って思う。
その時になんか、就職が負けで、開業が勝利みたいなのは間違ってると思う。
うん、
あの、幸せがゴールやから。
うん。
皆さん。
そうそうそう。だから私は、結婚してなかったら、こういうお店をしてないんだけど、それでも多分、そっちの人生もすごい楽しかったと思う。
そうそう、だからいろんな楽しい人生があっていいし、店開けるだけが絶対に、むしろそうじゃないパターンがいっぱいあるそうだけど、店開けたから、うまくいって、なんか幸せになりませんでした。
私がさ、独身時代にさ、てかまあ、その前住んでたつくばの時によく行ってたカフェのオーナーに、もう個人経営なんて絶対するもんじゃないよってよく言われてた。いいな、ボーナスある仕事ってよく言われてた。
それ言いたいだけやろ。
どうなんだろう。今思うとそうなのかもしれないと思ったりもする。このお店一人でやっててさ。
ああ、わかった。
もう言わないな。今は知らないか。今のあの店の状態知らないけど。私はすごい好きなお店だったんだけど、
うん、
いつも一人で、すごい大変じゃないな。なんて、気ぜわしく動いてたっていう感じ。マスターは。
そうね。
でもすごい動きももう慣れて、まあ自分の店だからさ、うん、もう買って知ったるもので、ささささっと、すごいんですわ。
うん。
でも私はすごい好きで休みの日はよく入り浸ってたんだけど、だから私がどんな仕事をしてるかも彼は知ってるし、だからこそなんかボソって言ってきたその一言が、おーって思って。
いや、どこまで込めてるかは知らん
ね。いざ私も仕事を辞めて、そっちの世界に行くぞって時にそれ報告できなかったもん。
で、黙って
黙ってしれっと出てきちゃった。
もう5年も行ってません。
行きたいんだけどね。でもすごいいいお店だから多分彼、だし今も続いてるから全然人気のお店なんだけどさ。
いいんじゃないですか？
うん。だ、
大変。まあでも。まあ、大人として、お客さんにそんな金の話すんなよとは思うけどもう。
多分、どの仕事を選んでも、その人によって、なんて言えばいい？私たちは、今からじゃあ、仕事を変えて全然違う仕事をしたとしても、人生の幸せ度は変わらないと思う。
うん。
毎日の楽しさとか、
うん、
で私の場合はじゃあ今からもう一回スターバックスに戻って店長やれって言っても最初慣れるのに1年ぐらいかかりそうな気はするけど、
うん、
でもそこそこ楽しくちゃんとできると思う、
うん、
で別にそれでもいいの、
うん、
だから要はそれが全てこれが全てじゃないというか仕事であ
そうそうだから名前ですただの仕事やろ
うん
だから、やりたかったらやったらいいし、あかんかったらやめたらいいね。
うん。
なんかそんな、一世一代の決断なんてないから、はっきり言う。結婚だって、うまくいかなかったら離婚したらいいねし、
うん、
なんか、大体のものは、後からどうにでもなんねえから。
リセットできる。
だからこそ、人生っていうのは、時間が一番重要な資源なんやから、
本当だよね、
その悩んでる時間を、あ、別に、まあ、彼がうじうじしてるかと、多分18歳からしてへんと思うけど、でも18歳だって自分でビジネス立ち上げられるでとは思うけど、
うん、
ほんまにやりたいですよね、
多
分。まあ、金がないんですのは、借りたらいいやん。できるし、
うんうん。ちょっと貯めればいいしね。
うん、別に、 何歳でも早すぎるってことはないし、やりたいようにやりゃいいと思うけど、時間が有限ですごく貴重な資源だっていうのはこの世の真理の一つだと思うよ、
うんうん、あと自分を知ることかな。
あ、それ言おうと思った、
うん、
自分がどういうタイプの人間かを分かっとくことは結構幸せに直結する
ね。
あ、まあとはいえその人間の可塑性っていうのは、うん、変化の可能性は信じたいけど、
うん、
だ僕で言うと一番嫌なのは何をどうせえって人に言われるのがいっちゃん嫌やから、うん、
解釈はね、
うん、だそれがないっていうのが仕事の大前提、
うん、会社勤めなんて絶対できないでしょ。
だからあれできひんてやと思うね、あのバトン。
ああ。
バトン最初はさ、バトン渡していいですかって言われて、料理バトン、料理リレーですか、
料理リレー、うん、
この場を借りて食堂101号室の長尾さんにはお詫びを申し上げますいや、ええでって言ったやん、
うん、
で後からなんか見たら細かいなんかタグがどうとかルールとか、もう勘弁してくれ。
いや違う、会食とはいえ真面目なんだよね、根は。だから私だったらそんなめんどくさいなって思うルール全部無視すりゃいいじゃんって思っちゃう。
うん、まあね、
あのはしょってはしょってみんなもはしょってるじゃん結構、
うん、
もう最後の方の料理リレーなんてさ、ルールを守ってる人なんて1割に満たないぐらいな感じ。
それが気持ち悪いね、すごい。
そう
だったらやらへん、大変って。まあ、ともあれ、その、ルールがこうです。はい、やってください、みたいな。ブラックアウトチューズデーとかも。もう言われると嫌やね。
うん、
もう嫌やね。
嫌やね。でも思ってるんだよね。
思ってる。
そう。だ
まあ、ともあれ。だそういうのが自分は嫌だって分かってるから、だから誰かに雇われずに、だ自分の責任で全部完結する。うん、ウェブサイトを自分で作るのも、ベースが明日潰れて終わりましたってなっても、僕のウェブサイトは大丈夫やし、なぜなら僕が作ったから。
うん、
ただそういう自分の自由を最大化して責任をちゃんと引き受けるっていうのが僕の仕事の仕方で。
うん、
だその大変な面もあるけど、でもそれは僕は、そのリスクは引き受けられるから。
うん、
誰かに何か言われるっていうのはもう僕にとって脅威でしかないから、それは嫌や。
うん、
だからボーナスもらったことないね。でもそれは僕は、それを文句はいいですよね、お客さんボーナスもらってとは言わない。僕はそれのリスクを引き受けてる人生を歩んでるから、うん。
そうね。だから自分は何を大事にしたいかとか、何をしたくないか。だから何をしたいかと同じぐらい何をしたくないかとか。
何をしたくないかの方が簡単だよ、それ、人、
うん。でもそれ無視する人も結構多いじゃない。やだやだ、通勤。満員電車で通勤、本当に嫌だって言いながらみんなしてるじゃん。
そう。大体の答えは、だったらやめりゃいいじゃん。
そう。
なんですけど、
うん。でもそういうわけにはいかないじゃないっていう。
大体そういうわけに行くねんけど。大体。あんたが仕事辞めても会社絶対困らへんからって。
何をしたくないかとかって、そこら辺もすごい大事にした方がいいと思うし。あとはなんか、個人的、私個人的な、その人生の、なんか楽しみとか豊かさとかで言うと、誠実なお店がいっぱい増えるといいなっていうふうに思うから、
そうですね。
楽しいお店とか、まあ、いわゆるだから、なんていうの、誇りを持ってやってるお店とか人たちがいっぱい増えれば増えるほどすっごい刺激になるし、プラスにどんどんなっていく。その逆はあんま見たくない。私は。
まあね。
うん、すごい避けてしまう。
商店街全部チェーン店みたいな。
うん、やだ。スターバックスもた、ね、ところどころにあるからいいのだけあってさ、全部スターバックスだと嫌になるじゃん。私、その、不誠実まではいかないけど、自分の仕事に誇りを持ってない人、なってない、なんか言い方が変だけど、自分の仕事にちゃんと誇りを持って誠実であってほしい。そしたらなんか規模とか、そういうのは全く関係なくなってくるし、商品数だって1でもいいわけだし、
うん、
で、その位置に食いついてくる人が絶対いるし。
だし、誠実であれば自分も勉強するしね。
うん。
そうすると、勝手にクオリティは多分上がってくるし。
うん。そう。だと、そんなのが自分の周りにいっぱい増えると、 私はハッピーだし、いいなって思う。
うん。もういいんじゃないですか。
うん。なんかその海外旅行をしててさ、まあその間仕事はしてなくて、お金は減る一方じゃない。
うん。
で、観光っていうのはあんまりしなかったから、その観光に使うお金ってあんまりなかったけど、まあ毎日の飲食は3食分出ていくわけで、だからどこにお金を使う、どこにお金を落とすかっていうのはすごい大事で、しょうもない店で食べるぐらいだったら、もう今日はパパッとスーパーで野菜買ってお家で作ろうってなるし、ちょっと高いけどでも行ってみたいっていう店は2回3回やっぱり行ったし、
うん。結局なんかお金使うってまあたまに言うけど、その投票みたいなもんで、そこをまあ儲からせたら、そういう自分にとっていい店が繁盛して、そういう世界がどんどん作り上げられていくわけだから、それはいいんじゃない？
なんかそういう意味でもお金の使い方っていうのは、若い頃よりもちょっとは賢くなったかなっていうふうには思う。
ほう。オーブンミトンを3回も買い替えたゆうこさんが。なんか片っぽしかないんやけどとか言ってたあのゆうこさん。
オーブンミトンってペアで売ってないのって思ってびっくりしちゃったの。
箱の底の方を流してもう片っぽない。
1発注したら1しか来なくて、1組じゃないんだと思って。で、もう1個追加で買ったら微妙に色が違うの。
もうそんなことはない。もう賢くなった。
ペアのやつ買った
。賢くなったよ。
この野郎と思って。
まあ、あとは、まあ、究極的なアドバイスは、人のアドバイスを聞くなってことです。
そうだね、それはある。
結局僕らはこの店やるときに、誰にも話なんか聞いてへんしさ、
うん。
むしろ島の人には、こんなとこでパンなんて焼いて誰が買うねんって言われて、今でも覚えてるわ、腹立つ。いるっちゅうね、お客はなんぼでもいいパン焼いたらよ。
パスタ作らない。人は来ないとかね。そうそうそう、米を炊かなきゃ人
は来ない。ドリアやれとか、勝手なことばっかり言いやがって。なので、18歳の君に言っとくと、大体の大人は君のことなんて考えてないから、君の人生の責任は大体の大人は取ってくれへんから、大人の言うことは聞かなくていいです。私のこのコメントも聞かなくていいです。
そうだね。
親も含めてさ、結局最後までその人の人生の責任を取れる人はその人しかいいひんから、うん、だからやるって決めたらやらなあかんし、うん、誰かが何とか言ったからとかは最悪。
まあその決心がつかないうちは始めるべきじゃないよね。
うん、まあだからそれのためにいろんな人に話聞いたりとか、うん、だからそういう時に多分もっと違う学者に話聞くとか、うん、サラリーマンに話聞くとかもしてもいいかもしれない、
うんうん、ジャンル違いの人にね。
結局個人事業主ばっかり話聞いても多分似たような話になるし、
多分苦労話しか出てこないよね。多分だけど大変だよ、大体大変だよか、めっちゃ楽しいよとかっていうよりかは、
みんなそういう話するの好きや。結婚の話だったよ、
うん、
既婚者10人に聞いたら10人中9人は大変な話するやろ、
うん、遊べなくなる
のとか、なんあの文化、謎の文化。
お店の人に聞くと、うち儲かってないからとかさ、
全然とか。え、ほんまですか？どうやって家賃払ってるんですか？儲かってるの。そういうの良くない？あの、特に若者には、あの、夢、いや、希望を抱かした
い。事実でいいんじゃない？もっと。
おう、まあね。
え、だってその、個人。
謙遜っていうか、もはや卑下や。
うんうんうん。
なんな
の？紙一重だから、そこはでも、謙遜と。ヒゲってやつは。で、日本人は
割と。ぼちぼちでんなで。
そうそう。
そうそう。
そうそう。うん。
でも別にお金稼ぐのは悪いことじゃないから。
もちろん。そのためにお店やってんだもん。
うん。一部分は。
うん。
うん。まあだから、そうね。いろんな人に話聞いたり、いろんなとこ見に行ったり、なんかね。イタリアのヤギ牧場を見に行ったりしてもいいし、
コロンビア行けばいいんじゃない。
まあそうね。まあどこでもあのヒントを探す目さえあればヒントは転がってるしね。
うん。
金槌を持ってる人は全てが釘に見えるってやつ。
もうそうね。
アンテナ張っていきましょう。
はい。
経緯話せましたか？
どうなんだろう。知らん。でも、まあ、彼がこれを聞いてくれたとして、それでもやっぱりなんか、違うこと聞きたいなとか、っていうのがあったら全然また連絡くれればいい。
まだ何？まあ、あとは、まあ、強いて言うなら、この店がこういうことになってんのはここにあるからっていうのと、あと結構偶然が作用してるから。
そうね。私たちもここに、この島になかったら
知らんことしてるよね。島に来たのも偶然やし、この島の中でこの建物をゲットしたのも偶然やし、で、あとはなんか成り行きやんな、そのメニューにしちゃってさ、イノシシを出すのも偶然、そこにイノシシがいて、みんなが困ってるからっていうか、なんかその、状況にどんどん適応していった結果、今があるんであって、ゴールだけ見たら、なんか、一本筋通ってるように見えるけど、単純に、一個一個片付けていったら、今こうなってるってだけで、全然違う形はあり得た。っていうのはあるかな。なんか店とか見ると、もう完成形を目にしてしまうから、それ以外の姿は想像できひんやろうけど、全然そんなことないし、いろんな形があっていいしとは思うよ。いや、逆に言うとなんか状況に適応してへんのはどうなのかなっていう気がするけど、それでも俺はこうやるみたいな。
まあでもそういう人はそれに見合った場所とか条件のところに行くんじゃない？
あ、いや、それだったらいいけど、なんか。だから僕らは多分結構フットワークは軽いからこそ状況に適応できてる、
ね。まあ、柔軟かもね、
うん。
フットワーク軽くてそこに行き着いた時に、じゃあそこに合うことは何だろうとかできることは何だろうって考えてそこに合わせていくから。
だってお皿の作り方ですよね。インゲンいっぱいもらったから、じゃあインゲンどう使おうかみたいな、そんなに。まあでもそれもスタイルのうちなんかもしれない。
まあそうそうそう思う。最初からこれをやりたいって言って、それに合う場所を探すっていう方が近道だとは思うし。
それ結構大変ちゃう？
そう、でも縛りがあった方が楽じゃなかった。
まあ難しいな。でも発展性がないような気もする。
うん。まあでもそれをだから良しとするというか、それがゴール、彼というか、その人にとってのゴールだから、いいんじゃない？うちらの
ゴール。寄り道こそがなんか人生の醍醐味な気がしてるけど、私は。
でもその人にとってそれを、に重きを置いてなかった、そこに価値を見出せないから、それも人によるんじゃない？
あ、そう。
うん、そうだよ。
急いでるね。
うん。なんか人によってなんかその、まあ、いわゆる価値観みたいなところは全く違うから。
出発する前に思い描いてた場所に着く旅って退屈じゃない？
でも一個ずつこうクリアしていく達成感みたいなのもあるんじゃない？
ああ、
見方変えれば。
そうなんかな。僕にはない考え方やな。
うん、
どういう結論に至るか分かりきって始める会話が退屈なのと一緒で。
あれじゃあのさ、医者と結婚したいからみたいな話してる？私は将来医者と結婚したいから、どうすると思う？医者と結婚したい女の子が。
歯科女子になる。
あ、なんかそういうこと。学校選びから。
全部逆算してい
く。そうなんだって。いや、それ本当の世界かどうか知らないけど。まあ、だから、大げさに言う。だから看護師になるみたいな。だから、医者に一番近づける、例えば CA になるとか、なるよくわかんないけど。なんかその、
うん、
なんかあるらしいよ。そういう人たちは、その一歩ずつ、だからすごいよね。ゴール決めて逆算して、今何をするべきかっていうのを、一歩ずつちゃんとクリアして、そこに多分達成感がなきゃやってられないじゃない。で、達成感を感じつつ、クリアして、はい、ゲットって。
うん、
でも、そういう人でそれゲットした後、なんか、退屈、なんか、ふぬけにならないかね。それが、そんな話を聞いたけど、それが、本当なのかどうかは知らないけど。
でも、だとしたら、なんか、評価の軸が、自分より外側にあるのは、なんか、大変そうな人生やなと思うけどね。だって、結婚できるかどうかは、自分、
だね、その結婚生活が続くともね、保証されてないから、うん、続かなかった時にその人ちょっと大変そうだね。
うん、まあそんな人が実在するまあ見ても不思議じゃないな。
まあでも、私は人によって 大事にしている部分は違うと思ってるから、そういうゴールを決めてそこを、いや、そういう人が多いんじゃないかな。それが、そういうルートで行く人もいっぱいいるんじゃないかなと。
まあまあ、ゴールのどれぐらいのクリアさかは大事。麻布十番でフレンチを何席のやつを作りたいっていうゴールを描く人と、楽しい場所でみんなワイワイやりたいっていうのはゴールの人とは違う道になる。
え、海食の人生のゴールは何？
僕の人生のゴールは幸福になること。あと良き人でいること。また道は半ばです。
大丈夫だよ。
ご協力をお願いします。今後とも。
今後とも。こちらこそよろしくお願いします。
こんな感じですかね。
うん。
質問に答えられてるかどうか知らんけど。
あ、でも質問あると面白いね。いいね。
じゃあ、どしどし。お送りください。
何で？
知らん。何かしらで。では、ごきげんよう。
おやすみなさい。
おやすみなさい。